今朝から何回かに分けてですね、民数記という、旧約聖書の4番目の書ですが、そこからメッセージをしたいと思います。旧約聖書の最初の5つ、創世記、出エジプト記、レビ記、そして民数記、申命記とありますが、立法の書、あるいはモーセの五書と呼ばれて、今でも特にユダヤの人々は、私たちは聖書にどれが大事とかそういうことはないんですけれども、ユダヤ、イスラエルの人は特にこの5つを重んじていると、特にそれを狭い意味で立法の書といえばこの5つのことを指しています。やはりその内容はイスラエル民族がどのように成り立っていったのか、そして神様がどんな戒めを彼らにお与えになったのか、そしてこの約束の地へと導かれる様子、そういったことが記録されています。で、民数記はその4番目ということになりますけれども、なぜ民数記という名前なのかと言いますと、今読んでいただいたところ一章の最初の部分ですぐに気づきます。モーセとアロンが主に命じられてイスラエルの人口調査をしたという記事です。聖書に少し詳しい方は、後にはダビデ王がなんか人口調査しようとして神様に怒られたなと思い出されるかもしれませんが、この時は神様が、せよとおっしゃったわけですね。ダビデ王の時は神様がせよとおっしゃってないのに自分で、それをしようとして、神様から怒られた、裁かれたということが書いてありますけれども、ですから人口調査が悪いということではないと思います。人口調査をしたという記事があるので民数記と言われるわけですけれども、皆さんで読んでいただいて分かりますように、決してこの人口調査が全体のテーマというわけではありません。さまざまなテーマがありますけれども、一つの大きなテーマとしては、これは出エジプト記から続く流れですけれども、イスラエルの民と共に主が臨在されている、そこにおられるということが大きなテーマになっています。出エジプト記は前半と後半に分けられますが、後半では特に神様が、あえて地上に、神様はもちろんどこにでもおられる方なんですけれども、あえて臨在される、おられる場所として幕屋を作るようにとイスラエルのために命じられます。でその通りに、幕屋が完成するわけですけれども、この民数記の中では神様は常にこの幕屋の上の雲の柱と火の柱、そうやってご自分がそこにおられるということを、表されたわけです。ですからイスラエルの民はこの後常に神様がそこにおられるということを意識しながら生活をしていったということになります。でもう一つは、やはりこの神様のイスラエルの民、遡ればアブラハムへの約束が新たな段階に入ったということです。アブラハムへの約束の通り、その子孫であるイスラエルの民は海の砂、空の星のように大勢の民となりました。そしてもう一つの約束、与えられた約束の地であるカナンを相続する、この約束も今や夢物語ではなく現実のものとなろうとしている。結果的にイスラエルの人々が約束の地に入るのは40年近く後のことになってしまうわけですけれども、民数記はそれも含めて全体としてイスラエルの人々が約束の地へ入るための備えを記録しているということができます。また先ほど金岡さんがすでに言ってくださいましたが、民数記の中には特に私たち今起きるクリスチャンにとっても教えとなるエピソードがたくさん書かれています。それもですね、さっき言われたようにむしろ反面教師、警告のメッセージ、エピソードがたくさん出てくる、そういう意味で読んでいて非常に興味深い書とも言えます。 神様が偉大な力と奇跡によってエジプトからイスラエルの民を救出された。それはイスラエルの人々にとってはもう絶対に忘れることができない記憶だ。自分たちが救われた原点、まあ、そのことは正月、お正月、新年礼拝でも少しお話をしましたけれども、今のクリスチャンにとってはイエス・キリストの十字架と贖い復活ということはもうどんなことがあっても忘れない、もうそこに私たちの救いがあるということですけれども、当時のイスラエルの人々にとっては神様がエジプトから私たちを救い出してくださった、あの不思議な力を持って、あの海の水が分かれるで荒野で養ってくださった、あの力を持って救い出してくださった、それは彼らが決して忘れてはいけない記憶、救いの原点であったわけです。200万人以上とも言われるイスラエルの人々を神様が荒野で食物と水を与えて養われた、もうそれもまさに奇跡としか言いようがない出来事です。私もあんまり政治には詳しくありませんが、今まさにあのヨーロッパではもうシリアを脱出したですね、何百万ともある難民が、どうしたらいいんだろうかということで大変な問題になっていますけれども、まあ、あの人たちはどうやって食べてるのかなと本当に疑問に思うぐらいですけれども、まさにイスラエルの民は、エジプトを脱出して、しかも何もない水も食料もない荒野で200万人以上の人々が生き延びた、もうそれだけでも本当にもう奇跡としか言いようがないわけですけれども、その真ん中には常にこの神様の存在、臨在があったわけです。まあ、それを考えるとこの時代のイスラエルの人々ほどこの神様がいかに偉大な方であって力あるお方であるかということを現実のものとして体験した人々はいないと思うんですね。それではイスラエルの民はいよいよ神様を信頼して信仰が深められて整えられて、すんなりと約束の地へ入っていくかと言いますと、実際にはそうはならなかった。彼らは目の前の問題や困難に目を奪われて、あるいは周りの民族のやり方に目を奪われて、神様に信頼するよりはむしろ不平不満をぶちまけて背信を繰り返した。神様はその都度彼らを裁かれますけれども、滅ぼし尽くすことはなさらずに守り導いていかれた。まさに民数記はそういったイスラエルの民の旅路、信仰の歩みを記録した書です。ここを見ますと、時々私たちももっと神様が何か目に見える形ですごいことをしてくれたら、もっとたくさんの人が信じるし私たちの信仰が強められるのにと思うかもしれませんが、この時のイスラエルの人々を見ると絶対そうじゃないなと私は思うんですね。もうあれだけ神様がそこにいるってことがはっきり示されて、しかも毎日奇跡としか言いようのないことが毎日毎日起こっている。でもイスラエルの人々はもうそれに慣れっこになって、それでも不満をぶちまけて神様を裏切るわけですね。決して信仰は何か目に見える奇跡や神様の技が起こったから強められることではないなということを改めて感じるわけです。で、私たちの信仰の歩みはまさに旅路に例えることができます。そうやって私たちの信仰の旅路とこのイスラエルの民の荒野での生活を、私たちは重ね合わせて読んでいくと思うんですね。そうすると私たちにとってはまさに日々の平凡な変化の乏しい生活というのは、イスラエルの民のこの荒野での生活に重なってきます。信仰がマンネリ化することもある、停滞することもあるかもしれません。あるいは時にはすごいことを体験するかもしれない。しかしそういったことを繰り返しながら私たちは信仰の歩みを続けていく、そういったことを民数記は教えているように思います。少し前置きが長くなりましたが、じゃあ一章から何が書いているのかということを見ていきたいと思いますけれども、特に にこの1章から10章の10節までが、この約束の地へ入るための備え、どのような備えがされたのかということが書かれています。最初にお話ししたように、この流れとしては出エジプト記につながっています。一節にはエジプトの国を出て2年目の第2の月の1日にと書かれています。イスラエルの民は第1年、つまり前の年にすでにシナイ山に到着して、あの実会をはじめとするさまざまな律法を神様からいただきました。そしてその近くに幕屋を作って、そしてそこで生活をしていたわけです。それからどうも13ヶ月が経っているということになります。その間イスラエルの人々はもうすぐにでも、エジプトからカナンの地というのはもう歩いても2週間で行けるような距離だそうです。まあ遠い回りをしたとしても、1ヶ月までは行けるんじゃないでしょうか。しかしイスラエルの民は、まあ、ここですでにもう13ヶ月も過ごしているということになります。まあ、もちろんそれは神様が彼らを訓練するための時間であったわけです。で、民数記でイスラエルの民がいつ再度出発するかというと、10章11節を見ると分かるんですけれども、そこでやっと改めて約束の地へ向けて出発するということになります。で、この人口調査はまさにこの荒野でもう1年近く過ごしている、そしていよいよ出発するという時に行われたのがこの人口調査であったということです。で、いつものように神様がモーセに呼びかけて命令を与えになったんですけれども、一節にはわざわざですね、会見の天幕でモーセに告げて仰せられた、もう神様はその幕屋に臨在しておられますので、そこへモーセを呼び寄せて彼に命令を教えになったということです。で、どんな命令が与えられたかといいますと、あなたとアロンはイスラエルにおいて20歳以上のもので、全て軍務に就くことのできる者たちをその軍団ごとに数えなければならないと命じられています。まあ、2つの目的があったと言われます。一つは先ほど話したところですけれども、まさにこのことを通して神様はアブラハムへの約束がすでに現実のものとなっているということをお示しになったということです。つまりあなたの子孫は海の砂のようになると言われたわけですけれども、その通りにイスラエルの人々は、数えられた人は 60万ちょっとと、この後書いていますけれども、ということは、老若男女合わせれば200万人以上がいたと考えられます。で、もう一つはもうここでも言われていることですけれども、20歳以上の壮年男子、まあ、ある人、まあ、は、まあ、上限は60歳ぐらいではないかと考えられますけれども、戦うことができる人たちを数えたということです。ですから人口調査といっても今の国勢調査でもないし、あるいはあのイエス様がお生まれになった時の人口調査は、あの税金を取り立てるための人口調査だったと言われています。で、この時はそうではありません。これから約束の地へと向かっていくわけですけれども、神様はあのエジプトを出るときにですね、彼らがいきなり戦いに直面することは避けて、わざわざあの遠回りをさせたわけですけれども、しかし、戦いを全く経ずして約束の地へ行くことはできないわけです。これからいよいよついに戦いが始まる。ですから12の部族ごとに戦うことのできる者が何人かを調査したということです。さらにこれから200万人以上とも言われる人々を統率してまとめていくためにも、この人口調査が重要だったということです。ある本にはこの目的というものは、イスラエルの民が約束の地を獲得するために戦っていく、それに向けての自信と確信を与えるためのものであったと書いている本もありました。 確かに一人一人がこういう名前をちゃんと記録されて数え上げられたわけですから、一人一人が責任を自覚したでしょうし、それぞれの部族氏族の中にも連帯感一体感が生まれていったと考えられます。彼らは12の部族氏族父祖の家、まあこれはあの何て言いますかね、あの大きい単位から小さい単位まで言っているわけですね。12の大きな部族があります。その中にも何々族何々族というあの小さな、氏族と言われますがあります。それに父祖の家というのはもう一番小さな家、それぞれの家庭ということになるわけです。まあ、こうやって、調査をしたわけですね。まあ、そこから、民数記と呼ばれているわけですけれども、まあ、さっきもお話ししたようにこのタイトルが必ずしも、全体の内容テーマを表しているとは言えないと思うんですね。むしろユダヤ人は何と呼んでいるかと言いますと、荒野の中というようなあの意味なんですね。ザ・ミッドバールというタイトルなんですが、これは荒野の中にいるというような意味です。あ、むしろこちらがふさわしいタイトルと言えるかもしれません。さっきお話ししたように民数記は市内の荒野に始まって、この後パランの荒野というところに移る、そしてモアブの草原に至るまでイスラエルの人々が、まあ、40年近く荒野で過ごした記録、まあ、それが民数記だからです。このように民数記というのは、まさにあの人口を数えたから民数記と呼ばれるわけですけれども、むしろ、その内容としては、まあ、ユダヤ人たちが言っているようにですね、イスラエルの民の荒野での生活を記録したものということができます。まあ、さてあのこの一章にはですね、どのようにして彼らが実際に数え上げたのかということまで書いているわけですけれども、モーセとアロンが数えれるわけないですよね。彼らには助けて部族ごとにリーダーが選ばれて彼らを助けました。そしておそらく部族ごと、氏族ごと家、そうやってイスラエルの人々はまとめてですね、あの人口調査を行って、どうも聖書の書き方では、こういった全員が協力したので、もうおそらく1日か数日でこの調査は終わっただろうと考えられるわけです。さて3番目、今日最後の点をお話ししたいと思いますが、そういったイスラエルの12部族というものが、先ほど読んだ1章の5節から、15節まで書いていますけれども、まあ、実は十二部族と言いますけれども、あのレビ族という特別な部族がありました。一章の47節からお読みいたします。しかしレビ人は彼らの中で父祖の部族ごとには登録されなかった。主はモーセに告げて仰せられた。レビ部族だけは他のイスラエル人と一緒に登録してはならない。またその人口調査もしてはならない。あなたはレビ人に証の幕屋とそのすべての用具およびそのすべての付属品を管理させよう。彼らは幕屋とそのすべての用具を運び、これを管理し幕屋の周りに宿営しなければならない。このように書かれています。人口調査にはこのレビ族は別入らなかったんですね。まあ、モーセとアロンもレビ族の出身です。特にモーセの兄アロンは最初の大祭司に任命されました。彼の息子たちも祭司として神様に仕えていましたけれども、レビ族が登録されなかったのには理由があります。まあ、今書かれていましたようにレビ族の人々はこの幕屋の奉仕をするように命じられていました。祭司であるアロンを助け、そしてこの幕屋の奉仕をするのが彼らの使命だったわけです。この幕屋というものは移動式の、まあ、言ってみれば神殿、教会、今で言えば教会です。 まあ、おそらくその規模で考えるとですね、まあ、今国分寺の街道を今みんなで祈っていますが、おそらくプレハブを建てるより大変だったんじゃないかな。プレハブでもですね、多分建てようと思えばもう1日でバーッと建っちゃうと思うんですが、幕屋を建てるというのはかなり大変な重労働だったと思われます。そして様々な用具があります。それを修理したりメンテナンスをすることも大切な仕事です。で、彼らの中には、賛美のリードをする人たちもいました。また捧げ物生贄に関わる仕事をする人もいました。ですから、この後の4章3節を見ると、この幕屋の仕事に関わる人たちは30歳から50歳までと書かれているんですね。ですからむしろですね、戦う人たちよりも範囲が狭いということが分かります。ですから、決していやこの人たちは戦わなくて楽だなということは決してないんですね。いかに重労働であったかということが分かります。また経験が必要な仕事であった。ですから彼らは軍人としては戦わなかったけれども、それ以上に大切な使命を委ねられていたということが分かります。で、彼らはこの常に幕屋の近くに住んでいました。聖なる神様の臨在の近くで常に奉仕をしていたということです。それはもちろん素晴らしい祝福であったと思いますけれども、まあ、ある意味大変な、また危険と隣り合わせの仕事でもあった、奉仕であったと言われます。このように神様はレビ族を取り分けられてご自分のものとされたんですけれども、実は彼らが取り分けられたこと自体にも大きな意味があったということです。で、聖書は彼らがイスラエルの中から初子として取り分けられたと言われています。3章の、45節をお読みしたいと思います。レビ人をイスラエル人のうちのすべての初子の代わりに、またレビ人の家畜を彼らの家畜の代わりに取れ、レビ人は私のものでなければならない、私は主であると書かれています。元旦礼拝でお話しましたが、出エジプト記の脱出の時ですね、10番目の災いとしてエジプトの全土の、まあ、人間から家畜に至るまで初子が打たれるという、まあ、災いが起こったわけですけれども、イスラエルの民は傷のない子羊を、そして子羊の初子をほふって、その血をカモイと門柱に塗ることによって災いを逃れました。で、聖書には初子は全て私のものだからであると書かれています。まあ、ですからこれは単なる災いというよりは、人間であろうと家畜であろうと、最初に生まれた子供、最初に生まれた男の子が神様のものとして特別に取り分けられるということを意味しているわけです。で、このことは新約聖書の時代も続いていて、ルカの福音書の2章を見ると、ヨセフさんとマリアさんは生まれたばかりのイエス様を、神様に捧げるために神殿に連れて行ったということが書かれています。まあ、今でも私たちの教会では特に今してないんですけれども、献辞式と言われることもあります。でもその意味するところは決してそれは形式的なことではなく、文字通りのものだったんですね。もうこの子供はもう神様のものですと、捧げるということです。で、神様のものとされるといっても、人の命が取られるわけにはいきません。もちろん神様は人の命を取ることは考えておられませんけれども、代わりに牛や羊を捧げたということです。で、貧しい人たちは鳩を贖いとして捧げた、まあ、そうやってこの子供は神様のものであるということを宣言したわけです。ですからこれは決して気持ちだけ神様にこの子を捧げるというものではなく、文字通り捧げていたんですね。 その原則はこの全イスラエルの中でも同じだったということです。ですからこの全イスラエルの中の初子として一つの部族レビ族を取り分けて神様のものとしたというのが、その意味するところです。それが今読んだですね3章の40節からこの具体的にどうしたのかということが書いているわけですけれども、少し興味深い記事があります。3章の43節からちょっと読みしたいと思います。その登録による名を数えられた全ての1ヶ月以上の男子の初子は22,273 人であったと書かれています。これが、イスラエルの全体の中の、初子の数です。で、39節を見ていただきたいんですけれども、レビ族の中の1ヶ月以上の全ての男子は22,000人であったと書かれています。まあ、これは長男だろうか次男だろうか関係なく、1ヶ月以上の男の人が22,000人いたということです。で、引き算をすると273人、足りないということになります。で、神様はどう言われたかと言いますと、レビ人の数より273人超過しているイスラエル人の初子の贖いの代金として一人当たり5シェケルを取りなさい。これを聖女のシェケルで取らなければならない。このように言われたんですね。まあ、何を意味しているのかということですけれども、実に細かいですね。贖われたのは一人一人ということです。まあ、10羽一からげじゃないんですね。イスラエルの人々が一人一人全ての家族全ての家の初子が一人一人もう確実に贖われたということです。で、足りないレビ人がそれでも足りない、それはこの贖いの代金として銀で支払われたということです。まあ、実に細かいように見えますけれども、神様は誰も欠けることなく一人残らず贖われることを望んでおられたということです。まあ、これはある意味驚きだと思うんですね。神様は決して私たちを十羽一からげに扱うことはなさらないということです。一人一人に目を留めてくださっている。一人一人が失われることを望んではおられない。まあ、ここに私たちはイエス・キリストの贖いを示す一つの型を見ることができるわけです。イエス様は私たちを贖うために大きな苦しみを受けてしもべとなり神様の御心を全うされました。で、イエス様が十字架にかかって贖ってくださったというのは決して十羽人からげではないんですね。もう全ての人、どんな人であってもイエス様の血によって贖われることができるということです。まあ、私たちを救うためとか人類を救うためというような言い方を私たちはしてしまうわけですが、決して神様はそんな、大雑把な扱いはされませんでした。まあ、その証拠がこの一つのこの記事だと思うんですね。決してイエス様は何か人類を救うためにイエス様が十字架にかかって罪を贖ったというだけではありません。一人一人、一人残らず救うためにイエス様は十字架にかかってくださったわけです。そのことをこの記事は私たちに教えているように思います。そしてこのレビ人の存在というものについてもう少しお話をしますけれども、イスラエルの民の中ではこの神様の清さを表す存在でした。彼らの存在によってイスラエルの民は罪から遠ざかり、そして神様の清さを実感したわけです。まさに地の塩、世の光となる役割が彼らに期待されていました。私たち一人一人はどうでしょうか。家族の中で、あるいはこの地域の中で、私たちは先に救われたわけですが、それはまさに私たちがその地域にあって神のものとされた、レビ族のような働きを委ねられたということではないでしょうか。 そんな私たちに神様は何を期待しておられるでしょうか。福音を一人でも多くの方々に伝えて導く、神様の愛を伝えたい。同時にこのレビ族という人たちを考えるとき、私たち自身が神様の清さを表すものとなりたい、そんなことを教えられます。さてこの年ですね、私たち一人一人が神様にあがなわれたものとして神様の清さ、そしてご愛を表すものとなれるように互いに励ましや祈り合っていきたいと思います。今朝はこの民数記の最初のところから、イスラエルの人々が神様の民として整えられて約束の地へと入る、その備えがどのようになされていったのか、そのことをお話ししてきました。それではお祈りいたしましょう。